機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の機能性材料のニュースをお届けします。
トロイさん、今週はどのような全体的な傾向がありましたか？
今週は AI 駆動型の材料発見が各分野で加速し、半導体やバッテリー材料の開発に新たな展開が見られました。環境に配慮した次世代バッテリー技術や排熱を電力に変換する熱電変換技術、スマート材料やバイオミメティック材料の研究も着実に進んでいます。
AI が材料開発を加速させているんですね。環境に優しい技術も楽しみです。では詳しく見ていきましょう。まずは AI 駆動型材料発見の話題からですね。シンガポールで新しいハブが設立されたそうですが、どのような内容ですか？
アトランツ 3D、 A スター材料研究工学研究所、ナミックが AI 駆動型材料発見の A ハブ設立覚書を締結しました。新材料の発見から商業化までのプロセス短縮を目指します。
なるほど。AI を使って材料開発を加速させるということですが、これは業界にとってどんな意味がありますか？
半導体や先進パッケージングに不可欠な高性能材料開発を AI が支援。従来の試行錯誤型では不可能な速度と精度で、高感度センサーや光学デバイスの実現につながると期待されます。
非常に効率的ですね。企業の動きや今後の見通しはいかがでしょうか？
このハブは、DALP 技術を核に材料工学知識、アディティブマニファクチャリング能力を結集します。シンガポールが先端材料研究開発の世界的中心地となることを目指します。
AI を活用して新材料の開発を加速させ、産業界全体に大きなインパクトを与えそうですね。続いては NVIDIA が AI 駆動型材料発見ソフトウェアアルケミーを発表したニュースです。こちらも AI 活用ですが、どのような特徴があるのでしょうか？
NVIDIA 開発のアルケミーは、化学および材料発見を劇的に加速する AI ソフトウェアプラットフォーム。数百万もの分子や材料を一度にシミュレートできるのが特徴です。
数百万ものシミュレーションを一度にですか？これは材料開発のプロセスにどのような影響を与えますか？
従来の数週間から数ヶ月かかっていたシミュレーションがアルケミーで数時間から数日で完了。物理実験前に多くの材料候補を仮想探索でき、開発コストと時間の両方を大幅削減できます。
それは画期的な変化ですね。今後の展望はいかがでしょうか？
NVIDIA はこのソフトウェアを研究機関や産業界に提供し、グローバルな科学コミュニティのイノベーション能力を向上させることを目指します。バッテリー寿命延長、触媒効率向上など多岐にわたる産業分野でのブレイクスルーを可能にするでしょう。
AI が研究開発のスピードを劇的に変える時代なんですね。 AI による材料発見の話題が続きますね。サンドボックス AQ が米国商務省チップス法から巨額の助成金を得たニュースですが、これは何を目的としているのでしょうか？
サンドボックス AQ は米国商務省チップス研究開発オフィスから5億ドルの助成金契約を獲得。 AI 駆動型材料発見プラットフォーム開発を加速し、PFAS フリー化学品や新バッテリー化学などの重要材料サプライチェーンリスクに対処します。
5億ドルとはすごいですね。この取り組みは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
半導体製造で使われる PFAS は環境、健康懸念から規制強化されており、安全な代替品が喫緊の課題。AI で数百万の材料候補を仮想スクリーニングし、国内製造と商業化を目指します。
AI が環境問題解決にも貢献するんですね。今後の見通しはどうですか？
この助成金は AI 駆動型材料発見プラットフォームを大幅にスケールアップさせ、クリーンエネルギー、防衛など幅広い分野に波及効果をもたらし、環境保護と資源安全保障の両面で大きな影響を与えると期待されます。
AI が材料科学の新たな時代を切り開いていることがよくわかりますね。AI の次はバッテリーの話題です。ボルタエナジーがカナダ政府から150万ドル助成金獲得。PFAS コバルトフリーの全固体電池開発を加速するそうですね。これはどのような技術ですか？
ボルタエナジーはカナダ政府から150万ドルの資金を獲得し、PFAS フリーかつコバルトフリーの次世代全固体リチウムイオンバッテリープラットフォーム開発を加速。環境負荷とサプライチェーンリスク克服を目指します。
PFAS フリーとコバルトフリーというのは、環境面で非常に重要ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
PFAS は分解性、コバルトは倫理的調達問題や資源の偏在という課題。ボルタエナジー技術はこれらを克服し、より持続可能で安全なバッテリーを目指します。熱暴走リスク低減し、エネルギー密度と安全性、サイクル寿命を向上させます。
それは心強いですね。企業としての今後の見通しはどうでしょうか？
この助成金はプロトタイプバッテリーシステム開発と性能、信頼性検証の基盤を築きます。電気自動車やエネルギー貯蔵システム採用を通じて、バッテリー市場全体がより環境に優しく、倫理的な方向へと転換する可能性があります。
環境に配慮した次世代バッテリー技術の進展に期待が高まります。次のバッテリーの話題は、ホンダとクオンタムスケープの提携ですね。これも全固体電池の商業化を目指すそうですが、具体的にどういった動きなのでしょうか？
ホンダとシリコンアノード全固体電池技術で先行するクオンタムスケープは、EV などへの全固体電池商業化を目指す複数年共同研究契約を結びました。ホンダが技術を評価した結果です。
ホンダが評価したということは、この技術は非常に期待できますね。業界にどのようなインパクトを与えますか？
クオンタムスケープの全固体電池は、従来の液系リチウムイオン電池の約2倍のエネルギー密度、超急速充電、長寿命を可能にします。これにより、EV の航続距離や充電時間、安全性の課題を解決する究極のソリューションとして期待されます。
EV 市場に大きな変化をもたらしそうですね。今後の展望はいかがでしょうか？
ホンダは2040年までに全ての新車を EV または燃料電池車にする目標を掲げ、全固体電池を不可欠な技術と位置づけています。数年以内には自動車の要件を満たすプロトタイプが開発され、量産化へのロードマップが明確になるでしょう。
未来のモビリティに大きな影響を与える重要なイノベーションとなりそうですね。バッテリーの次は省エネルギー技術の話題です。ポステックが中空シリコンナノチューブで排熱発電効率の限界を突破したとのことですが、どんな技術で、どんな課題を解決するのでしょうか？
ポステックの研究チームは、中空シリコンナノチューブ構造を用いた熱電デバイスにおいて、排熱を電力に変換する効率の限界を克服するメカニズムを特定、データセンターの熱管理に貢献します。
データセンターの熱管理は喫緊の課題と聞きます。この技術は業界にとってどんな意味がありますか？
AI 技術発展でデータセンター発熱量増加、冷却コストも大きな負担。中空シリコンナノチューブは熱伝導率大幅低減しつつ、電気伝導率維持し、ZT 値を向上。CMOS プロセス親和性も高く、低コスト生産が期待されます。
それは素晴らしいですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
今後、この技術を基盤としたプロトタイプデバイス開発と長期安定性、耐久性評価が進められるでしょう。データセンターだけでなく、自動車排気熱回収、産業排熱利用など、幅広い分野での応用が期待されます。
希少金属に頼らず、私たちの生活のあちこちでエネルギー効率が上がると思うと、とても明るい未来が見えますね。続いては、スマート材料の話題です。形状記憶合金が航空宇宙と生体医療分野で進化しているそうですね。具体的にどのような応用が進んでいますか？
形状記憶合金、通称 SMA は、加熱や冷却で元の形状に戻るユニークな特性や、応力で変形しても元に戻る超弾性特性を持っています。航空宇宙分野では、形態可変翼や振動制御、軽量アクチュエーターに応用されています。
それはまるで生き物みたいで面白いですね。生体医療分野ではどうですか？
生体医療分野では、自己拡張型ステント、血管内カテーテル、歯科矯正用ワイヤーなど、体温に応じて作動する医療機器に広く使われています。優れた生体適合性も持ち、低侵襲な手術を可能にすることに貢献しています。
私たちの生活に直結する分野で活用されているんですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
今後も研究開発が加速し、より高性能で多様な合金組成が開発されるでしょう。温度応答範囲の拡大や疲労寿命の向上が期待されます。航空宇宙分野ではスマートスキンや自律修復構造へ、生体医療分野では薬物送達システムへの応用が視野に入っています。
まさに インテリジェントな材料ですね。今後の進化が楽しみです。最後は、グリシン X 反復ペプチドの配列がグラファイト上での自己組織化構造に与える影響を解明したというニュースですが、これはどんな発見で、何に役立つのでしょうか。
グリシン X 反復ペプチドの一致配列が、グラファイト表面上での折りたたみと自己組織化のパターンに決定的な影響を与えることを解明。特定のペプチド配列設計で、望むナノスケール構造をボトムアップ構築する道が開かれました。
ペプチドが自ら構造を作るんですね。これは材料科学の分野でどんな意味を持ちますか？
自己組織化は自然界の複雑な生態機能を支える基本的なプロセス。人工材料に応用することで、自己修復材料、高感度センサー、ドラッグデリバリーシステムなど、多様な先進材料の開発が期待されます。
自然の力を借りて、より高性能な材料が作れるようになるんですね。今後の見通しはいかがですか？
この研究成果は、ペプチドの配列とナノ構造形成メカニズムに関する深い理解を提供し、バイオミメティック機能性材料設計における精密な制御を可能にします。これにより、テーラーメイド機能を持つ材料開発に道が開かれるでしょう。
材料科学、生物学、ナノテクノロジーの境界領域を切り開く、非常に興味深い研究ですね。
今週は、AI 駆動型材料発見の加速や次世代バッテリー開発、排熱利用の進化といった多岐にわたる進展がありました。これらの技術は、半導体、エネルギー、医療、ロボティクスなど幅広い産業分野に影響を与え、持続可能な社会に不可欠な材料ソリューションを提供するでしょう。
AI が材料開発のスピードを劇的に変え、環境に優しく、より高性能な材料が次々と生まれていることに、改めて驚きました。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。